メンタルの弱さは良心の現れである。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今週もね、はい、先週に引き続いて京都大学の准教授で、うちの藤井研究室の准教授やってた、いつもその仕事してる。で、表現者クライテリオンの編集員をやっておられる川端雄一郎さんにお越しいただきました。今日もどうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします。お願いいたします。
前回はね、コミュ力、至上主義を疑えということで、コミュ力ゼロみたいな人をいじめるのやめようぜっていう、非常に優しいおっさんの話を、おっさんの話してくれて、今日はね、また別の種類のかわいそうな人を助けたろうみたいなおっさんになってるんですよ。
そうですね、
今日はどんなおっさんですか。
まあ、助けるってそんなね恩着せがましいことを言うつもりはないんですけど、若い人見てていつも思うことで、
う
ん、前回は喋りが下手なやつを応援したいと、で今日はちょっとメンタル弱いやつも応援したいなと。
そうですよ、もう助けたって。
心が弱い、
今いますよ、たくさん。
多分昔に比べても多いんでしょうね。メンタル弱いって人
は、
ね、ほんでね、今藤井先生と一緒にやってる授業があるんですけど、交代交代でやるんですけど、僕がやってる回の中で自殺っていうのをテーマにしてる回あるんですね。で最近はほんまに若い人の自殺が増えてるとかなんとかで、授業で自殺っていう言葉使うのやめてくれとかっていうのが、京大は言われないです。京大は言われないですけど、結構東京の次第とかやと、その自殺ってキーワード自体禁止とかっていうふうに言われてるから、あんまり、良くないとはされてるんですね。要するにちょっとそういう気持ちがある人の最後の背中を押してしまう可能性があるからってことで、でもやっぱりちゃんと考えといた方がいいしと思ってやってるんですけど、その授業で、例えば中高生で、いじめで自殺した子供のね、遺書っていうのを一緒に読んだりすると、これがねびっくりするんですけど、自分が悪いって言ってる人がね結構いるんですよ。自殺した
遺書を書いてる人が、
いじめられてる側が、
そうなんですよ。つまりね、なんか自分を責めてるんですね。ほんで、
もう
僕をいじめたあいつらのことを責めないでくださいとかわざわざかばったりするんですよ。
なんで
で、そういうの見たらね、こっちも悲しくなるし、芝居といたれよって思うんで、そんなこと言ってたらあかんでと言いたくなるけど、でもやっぱり同時にね、ほんまに心が綺麗なやつが死んだんやなって思うんですよね。
ほんまやな。
で、そのことを言いたいんですよ。つまり、いじめで死んだ場合っていうのは、原因がいじめやから別にその人の心が弱かったかどうかわからないんですけど、でも大概ね、メンタル弱めな人がいじめられがちではあるでしょ。だからそういう、ほんまにだから、心の綺麗な人から先に死んでいくみたいな感じになってるのが、本当に良くないなと思って、だから、メンタルが弱い人、うつ病になりやすい人とかね、そういう人を、ちょっとなんていうかな、励ましてもあんまり、そういう人に直接届くわけではないんですけど、なんとか支えていかなあかんのちゃうかという話をした。
で、事実上客観的な分析として、これ支える支えないの意図は別として、客観的な事実としてメンタルが弱い人っていうのは良心がある人だというのが今日のポイントですよね。それを今日中に
ね、
お話を聞きたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、 貸切バスまで様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはメンタルの弱さは良心の現れである、
ね、メンタル弱い人っていうのが良心、いい心ね、良い心があるから、うん、まあ実はこの世の中ではもうついついメンタルで弱ってしまうっていうところがあるんじゃないかっていうお話ですけども、う
ん、
そうそう、
先ほどね、は
い、
両親だけ言ってしまったんで、うん、あの親のこと、うん、お父さんお母さんの意味の両親かと思った方もおられるかもしれないですけど、うん、いい心の方です ね、 いいね、うん、でなんかね、
うん、
例えば、まあ、今の世の中だいぶね体が弱い人とか、うん、体に障害がある人っていたわってくれるじゃないですか、
ほんまや、
わかりやすく、
うん、
でも心が弱い人ってバカにされるんですよね。
ほんまや。
大体。
腹立つな。
メンヘラとか言ってね。
ほんまや。
僕あんまり分かってなかったんですけど、メンヘラっていう言葉自体が結構侮蔑的な意味で使われることがほとんどらしくて、うん、だからその、なんか、まあ実際にメンタルが弱い人はメンヘラっていう言葉自体嫌いらしいんですけど、うんうんうん、そういう侮蔑語がね、はびこるぐらい、
うん、
心が弱いこと自体を何かその否定的というかね、マイナスで見るんですけど、
うん、
ただね、まあ今日ね、その何回か言ってるように、うん、その、僕はどっちかっていうと、人間の良心の最後の砦がメンヘラなんじゃないかというぐらい思うんですよ、
ね。
あ、
人類のね。
そうですよ。
人類の良心の最後の砦がメンヘラの方々だと。
うん。
それが人類を救う最後の砦だと。うん。そういう気がする。
うん。
本当そう思う。
ねえ、例えば、うん、その、まあ僕はね、あんまり良心がないというか、正義感がないので、あんまりそのメンタルやむとかってことはないんですけど、普通にですよ、うん、人間の世の中って、うん、まあ理不尽なことだらけなわけじゃないですか、
はい、
なんでこんなことされなあかんのとか、
うん、
なんでこんな頑張ってんのに私こんな目に遭わなあかんのとか、まあ、いっぱいあるでしょ。でそんなことを仕打ちを受けたらね、普通は病まない方が変といえば変なわけじゃないですか、
うん、全部を受け止めてしまうんですよね、いい心だから、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
でそういう人もう弱ってしまって、はい、まあ、下手な場合はその下手するとうつ病になって自殺したりとかっていうことがあるわけじゃないですか、うんうん、でもほんまにね、その人が最初そのメンタルやむ前に感じた世の中の理不尽に対するその気持ち、理不尽やなっていう気持ちってすごい正しいことが多いわけですよ。
そうよ、
ものすごく
本当そうだ。
僕らみたいな、まあ、僕らって皆さんを入れるとあれなんですけど、まあ、その僕みたいにやまないタイプの人間っていうのは、
どうなってんの、
基本鈍感なんで、あんまり要は倫理的に潔癖じゃないわけです。その理不尽なことというか、ちょっとしたことがあってもね、
うん、
まあええかで言ってしまうわけですよ。でまあええかで言ってる人間っていうのは、うん、まあ、そのやみにくいでしょ。でそれはそれでね、うん、まあ
鈍感力とも
言うからね、鈍感力ある種のスタミナになるから、うん、それはそれで役に立つと思うんですけど、しかしそんなやつばっかりやったら倫理とか道徳とか良心というものは多分なくなりますよ。
これもカバト君が言ったのをちょっと角度変えて言うと、要するにまっすぐな人間はまっすぐな社会ではまっすぐにいれるんですけれども、
はい、
世の中歪んでたらまっすぐな人間が歪んで見えるんですよ、
うん、
ほいでね、歪んだその世の中からさ、歪んでるからしんどいんですよ。
生きにくいですね。
生きにくいんですよ。ほいでもうしんどいなと思って、なんでこれしんどいねん、しんどいねんお前って、もともと歪んだやつもそこで水を得たようにも、水を得た魚のようにもう悪いことばっかりしておるわけですよ、はい、もうそれを見るともう本当にね、耐えられないんですよね。
うん、
でそこの中でどうやって生きていくかっていうのが、いやこれは僕の人生の最大の問題としてずっと子供の頃からあり続けてたけど、そういう人はね、僕はね、いっぱいいると思う。で、僕がこのラジオやったら本出したりとかしてるのは、その人たちを救うためだ。
うん、
君だけじゃない、俺もそうだって言ってやりたい、というところがありますね。
いやほんまね、その救ってやりたいでしょ。
救ってやりたい。
それね、誰かがね言わんとダメだと思うんですよ。
そうだ。
あのでなんか例えばね、最近というか去年ぐらいに、あの大学でですね、教員向けの研修会があって、うん、教員向けの、あの発達障害とはっていうのを、発達障害に詳しい社会学の先生が教えてくれるセミナーがあって、僕それ行ったんですよ。
あ、そうなんや。
めちゃくちゃ勉強になって。
あ、それはよかった。
要はね、発達障害というものについて僕ら全然分かってないとか知らんことだらけなんですよ。
そうですよ。
あの普通に来てたら、まあ、あの先週のね、コミュ障みたいな感じでしか見られないような人とかもいるんですけど、うん、そういうなんか発達障害抱えてて、その周りとうまくやっていかれへんと、でこの周りとうまくやっていかれへんことがストレスの源になって、 それがうつ病を発症させて、ここでうつ病から死に至るっていうパターンが今ものすごくあるらしいんですよね。
うん、
でなんかね、その、まあ、発達障害自体もいろいろあってなるほどなって思ったんですけど、最近というか僕 個人的に バイク乗るんですよ、うんうん、でバイクに乗る人の間でちょっとまあインターネットというか SNS で話題になったね、うん、ある、まあ、青年というか小、うん、あの20歳ぐらいの人なんですけど、あるまあオートバイで日本一周の旅行を3回ぐらいやってる若い男の人がいたんです、はい、20歳ぐらいの、はい、でその人はまあアルバイトしてお金貯めてやってるらしいんですけど、うん、ツイッターが結構まあ人気があって、うん、そのここ行ったらこんな景色見えましたとか、こんな美味しいもの食べましたっていうようなのを楽しそうにね、こう全国回ってるんですよ。
ああ、いいですね。
でものすごいバイク好きなわけで、普通にみんな見てたら、はい、なんかある時3回目の日本一周終わった時かな、終わって今日で僕の旅ももう終わりですとかっていう投稿があって、最後に皆さんに少しだけ迷惑をおかけすると思いますが許してくださいと言って、うん、その後どっかのですね、なんかダムかなんかに身投げして自殺をしたんですね、っていう人がいたんですよ。でそれは まあ、後でその本人がこうアップしている写真からすると、その ADHD の診断書が上がってたから、はい、多分さっき言ったようなパターンでね、つまり、まあうん、まあそういう障害があって、うん、周りとうまくやっていかれへん、うん、ADHD の人ってその授業を受けるのも結構普通の人のように覚えれなかったりとかね、うん、で仕事始めてもなんか普通にその仕事を覚えることができないし、
うん、集中力が、ね、
そう集中力ないとかでね、うん、だから特別な、ただねそういう人でも特別なサポートがあると尋常じゃないぐらいの能力を発揮することがあるっていうのが、これがその発達障害専門の先生教えてくれたことで、
そうそうそう、本当にそう。だって天才の久保クリンは ADHD みたいな、
そうなんでしょ、
ASD とかよ、
ね、多分そうなんやと思うんですよ。
広い意味での ASD が天才の別名みたいなもんだから、だから、うん、僕はあの発達障害っていうことは人間の種類のようにね、だからあの Mac とか Windows の違いぐらいで僕は思うからね、
OS の
なんか僕そのと思ったのが、うん、学習障害っていうのもあって、なんかその小学校中学校高校ずっとその紙と鉛筆で勉強させられるじゃないですか、
はい、
でそれが全然できへんけど、うん、パソコンでメモ取ってええよって言った瞬間に偏差値が40ぐらいから70ぐらいまでポーンって上がる人がいるらしいんですよね、うん、でそんなん聞いたら、てか聞いたっていうか知らんじゃないですか、 そういうことを、ね、うん、
分からない、
でそういうこと知らないがゆえに、うん、もう勉強できへんねみたいな感じで、
そうやね、
いじめるというか、ね、ストレスを与えて、うん、その人がね、まあ、最終的にはうつ病になるかもしれない、
うん、でもまあその日本はね昔はそういう子も含めて穏やかに、その多様性を認める許容するような格好で、教育してたけれども、もう近代になるに従ってそういうのをどんどん排除して E 型に入る子だけになってしまって、 かつて ASD の子は ASD と自覚することなく一生終えて出られたのに、今はもう ASD って特別なカテゴリーを作って救ってあげないといけないようになってしまって、そうしないとだって排除されて殺されてしまってるから、で実際ねそれって自殺する子がいるとするとですよ、殺されてるのと一緒ですよ、
はい、
で僕はねそれをね、そういう子を見たらね、なんとか救ってあげたいと思いますね。だからその周りの大人気づいてないんですよ、この子にはここに入れてたら死ぬんやと、うん、なんでこんなお前できへんねんとか言うかもしれない、でこの子にとってこの拷問なんやこれと、それをね本当にみんなこのラジオ聞いてる方もねぜひ助けてもらいたいと思って、うん、でその子だけが正しいんです、でお前らが間違ってるやんちゅうこと山ほどあるんだから、
そうそう、正しいってとこポイントなんですよ、
そうやの、
そのね、なんか心が弱い人って何かに対してですね、すごい拷問やと感じてるんですよ、
う
ん、
そうですよ、
僕は感じへんわけ、ね、でところがね、だから感じかで、僕はその個人的には昔からちょっと結構そのすごい身近でうつ病になった身近な付き合いがあったりとか 何人もいるんで、うん、よう喋るんですよね、うん、で喋ってたら途中からこっちもちょっとイライラしてくる時もあるんですよ、あまりにも細かいこと気にしすぎというか、うん、いやそんなん別にええやんというか、うん、我慢しとけよと思う時もあるし、うん、なんかそういう人がすごく強く誰かを恨んでる時とかってね、うつ病の人が、うん、でまあその気持ちもわかるけども、うん、そんな気にせんでもええんちゃうのとかって思うんですけど、うん、しかしやっぱりよう考えたら結局正しいんです、言ってることが、 そいつが言ってることが、だからなんかねそいつにしか見えてへん、なんかね世の中の間違いとか正しさっていうのがあるんだということを、すごいしっかり見てやらんとダメ
です。でね、それでね大体そういうのが合うてるんですよ、あとでそういうのを持てるっていうのは後になって分かるんですよ、やっぱこうなったんやろとか、それをもう ASD だとか発達障害の人は見えてるんですよ、でも普通の人はね正しいことなんて何もないよって言うんですよ、もう耐えれない、見えてんのにこっちは本当耐えれない、ということで今日は川田さんご紹介一曲、
今日はですね、はい、まあ、いきなり一曲に行きますけれども、
行きましょう、
今日はですね、ミュージカルのエリザベートという作品から、はいはい、私だけにというタイトルで知られている曲の、うん、ドイツ語版を、お願いします。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ミュージカルエリザベートから私だけにお届けしました。
うん、はい、どういう、
あ、これはね、まあ、そのエリザベートっていうのはハプスブルグ家の末期のですね、皇后様なんですね、まあ、皇帝の奥さん で、うん、でまあ、オーストリアのですね、うん、皇后なんですけど、この人の生涯を描いたミュージカルっていうのが91年か2年ぐらいにウィーンで作られて、うん、これが世界的にまあヒットして、日本でも
91年最近なのね、
まあ、だから30年ぐらい前、
うん、
でまあ、日本では宝塚とか東宝が、うん、まあ、輸入版でね、やったりして、すごい人気あるんですよ。はは、宝塚の作品で言ったら、多分昭和の代表はベルバラで、うん、平成の代表、おそらくエリザベートだと思うんですけど、
本当に
そのぐらい、まあね、で、そのエリザベートってどういう人かっていうとね、そのミュージカルの作品だけ見ると、うん、小さい頃からもおてんば娘で、自由に暮らしたい、
はい、
自由に生きたい。その宮廷の束縛なんか嫌だっていう、そういう、まあ、うんうん、あの少女 で、
はい、
でその人がまあ皇后にされたんで、もうなんかそう窮屈で、適応できなくて、宮廷社会が嫌になって、もう全然その皇后としての仕事をせんと、うん、ヨーロッパ中を旅して、うん、そのまあ宮廷の仕事から逃げていて、まあ、うん、いろいろ旅してる間にとあるところで、あるまあ人に殺されるんですけどね、
うんうん、
あのちょっとまあ頭おかしくなった人に殺人に遭って死ぬっていう、うん、まあ、悲しい生涯を送った人で、うん、そのまあ宮廷でね、いじめられるというか、順応できなかったっていうところが長く描かれるんで、まあそういうね、かわいそうな女の子っていう感じで多分思ってる人が多いんやと思うんですよ、その作品自体は、
うん、
ただこのね、なんかそのままミュージカルの元にもなってるんですけど、伝記を詳しく読むとね、
ほうほう、
そんな簡単な人じゃないということがわかるんですよね。当時のそのウィーンの宮廷社会っていうのはほんまに腐敗してたらしくて、
あら、
要はもうそのエリザベートが皇后になったのは多分ね、1850何年とかぐらいやったと思うんですけど、うんうん、そこからだから50年60年ぐらいして第一次世界大戦で帝国が滅びるわけですから、うん、まあ、最末期ですよね、うん、要はもうその時点でだいぶね、終わりが見えとったわけです。
なるほど、
終わり見えで、だから
今の日本みたいなもんや、
そういうことですね、
廃止切っとんじゃ、
う
ん、
でにもかかわらず、うん、そのまあ皇帝のお母さんのゾフィーっていう人だけはそのことをすごい憂いてたんですけど、はあ、ただほとんどの貴族はそんなこと考えてなくて、もう自分たちのこのオーストリア貴族の社会っていうのがもう滅びに向かってるんだぞということ、
もう今の日本や、
何も考えていなかった、
京大出て東大出て外資行きよるようなやつばっかりになってるような状況や、
うん、
あ、
でもその要は状況が見えていないプラス、
うん、
我々には想像できないほど教育レベルが低かったらしいんですね。で、これ分かんないじゃん、うん、僕らからすると、例えば日本の皇室とかね、
はい、
だいたい貴族っていうのは普通の人よりも勉強してるもんじゃないですか、
うんうんうん、
で普通の人間が持っていない教養を持ってるっていうのが、
う
ん、まあ、文化的な教養含めてね、
う
ん、そうだと思うんですけど、うん、
はい、
当時のウィーンの貴族にはそれがなかったらしくて、で、エリザベート一人だけが哲学とか歴史とかね、文学とか異様にやってたっていう人なんですよね。そしたら、う
ん、
要はもうね、なんか自分たちのその宮廷社会が滅びに向かってることも分かってないし、
うん、
話しかけてみたら歴史の話も哲学の話も何も通じひんアホばっかりってなったら、そら病むでしょ。
病みますね。
そしかも才能のある。
そうそう、
で、このエリザベートってのはすごい、まあ、性格も変わった人なんで嫌われてる面もあったんですけど、うん、あまりにもそういうなんていうかな、その純粋で潔癖な人やったから、だから適応できないんですよこの人は。自由、単にね、自由に行きたかったとかじゃないんですよね。
うわー、エリザベート、また腐った側が勝手に書いたような物語やな、それ。
一応ね、まあミュージカルもよく見ればそう読めるんですけど、うん、多分ね、今の人に多分伝わらんよなと思うんです。 大概その見た人の感想を聞いたら自由になりたくて、ちょっとわがままな、お嬢ちゃんっていう
腹立つなな
ってて、それもねすごいなかわいそうだなと思うんですよ。要は他のやつに見えてへんもんが見えてたからやんだんですよ。
そういうこと
だから別にわがままとかじゃないってこと
ですよね。そうなんですよ。で実際ねその時代がどうなったかっていうと、エリザベートはもう19世紀の半ばの時点でね、おそらくもう我々みたいなこんな、ね、貴族がですよ、その血統とね家柄にあぐらをかいて暮らしていられるようなぬるい時代は終わるやろうということで、これからまあ市民階級が強くなってね、まあ、ある種の実力社会になっていくんやということがちゃんと分かってたから、その全然身分の低い人ともね分け隔てなく付き合って、なんかの才能があるやつはすごい褒めるとかね、そういう感じで付き合ってたんですけど、それがもう周りのやつに全然理解されんかった。で結局後から見ればエリザベートがやっぱ正しかったんですよ。
その通り、
物の考え方としてはね。
なるほど。
でもそういう人ほど、まあ、自殺したわけじゃないんですけど、もうずっとうつ病だった人なんですよ。だから全然宮廷の仕事できなかったっていうね。まあ、そういう、まあ、悲しい象徴で、まさに今日ちょっと話をさせていただいた。ね、ま
あ、もちろんメンタルが強い人はあかんって言ってるわけじゃなくて、その人はもう十分評価されてるけれども、メンタルが弱い人の中に、そういうパターンで、ものすごく立派であるが、故にメンタルが弱くなってしまってる方もいるなっていう事実を忘れないでもらいたいなっていうことですね。
そうですね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
いや今日もなかなか深い話ですね。だから、コミュニケーション能力がある人はちゃんとご活躍されてるだろうし、でメンタルが強くてしっかりご活躍されてる方、評価される方おられるだろうけれども、やっぱりその、なんかうつ病になってる人をいじめる前に、っていうかいじめたらあかんねんけど、いや、だからそのうつ病になってるのは、だから、お前よりも心がずっと綺麗やからこうなってるんやでっていうことの方がね、ほぼほぼそうだと僕は思いますよ。
でね、まあ、だからこそ僕思うんですけど、まあ、僕個人的にメンタル弱い人というか、まあ、うつ病の人と、まあ、一緒に住んだことがね、いろいろあって、まあ、付き合い長いんですよ。それから言うとね、メンタル弱い人って、自分でそれをどうこうするって、まあ、無理なんですよ。やっぱ潔癖やから。
無理無理無理。絶対無理。
それはやっぱり周りが、まあ、なんていうかメンタル強い人ね。つまり、あまり倫理的に潔癖じゃない、我々のような、人種の人間が、周りからね、やっぱり、まあ、支えるというか、その、手助けをしてやらんことにはほんまに自分で何とかしろ無理なんですよね。結構メンタル強い人はメンタル弱い人に向かってね、なんていうのかな、そのそれ気にしすぎやからこういうふうに考えた方がいいと思うよとか言うんですけど、全く通じませんそれは。そんなが通じるんやったら最初からやまへんから。だからそういうことじゃないんですよね。でね、もうなんか僕思うのは、そのメンタルが強いっていうのはある意味身長が高いみたいなもんで、なんかその高いところにあるもんは、背高い人が取ってやるでしょ、それは別に背低い人にやれって言わへんじゃないですか。だから、メンタルのキャパシティがある人っていうのは、それをね、ある意味なんかその弱い人に回してやるというか、そういうなんていうか、一種の再分配ですね。メンタルキャパシティの再分配で、まあ僕らが苦労を、まあ背負うことによって助けてやらなあかんと。
それとね、もう一個ね、メンタルの弱い人は何をしてるかというとね、普通の人が1ぐらいの力でできることを、そういう人たちって100とか1000とかの力を使ってやってるんですよ。そのね、苦痛というか努力をね、認めてあげてください。本当に苦労されてますから。ということでね、自民党にはメンタル強い人ばっかりな感じがしますけども、そんなことしてると保守政党じゃないですよ、みたいな感じにもなってるんじゃないかなとも思いますから。 そのあたりもまたこれ雑誌を読んで無理からですけども読んでいただいてメンタルの強さの観点から自民党も分析してもらうといいんじゃないかなと思います。
ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますのでよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長そして川端さん、はい、2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。
先週も今週もまた楽しかったですね。またぜひお越しください。
ありがとうございます。
また来年ぐらいにまたもう1回ね、2回ぐらいはね来ていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
それではあの視聴者の皆さん、それではまた来週月曜午後9時半までさよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。